それでは礼拝を始めます。賛美を捧げましょう。慈しみ深きを賛美します。ラーラーラーラーラーラーラーラー。3、はい。慈しみ深き友なるイエスは、罪と咎を取り去りたもを、心の嘆きを、つつまず述べて、などかはおろさぬ、終える重荷を。アーメン、一言祈りします。愛する天のお父様、この一日をありがとうございます。どうぞ私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。聖霊様が最初から最後までこの時間を支配してくださいますように、尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年10月9日、本日のディボーション箇所は創世記19章1節から22節です。では拝読します。その2人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり、立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにごちそうを作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者としてきたくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあ、お前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。すると、あの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで、戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も、皆、目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて言った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促して言った。さあ、立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないと、あなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。 すると、その人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて、多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。アーメン。では、内容を簡単にまとめます。ソドムに着いた2人の御使いをロトはもてなしました。しかし、町中の人が彼らを知りたいとロトのお家に押しかけてきたので、御使いはロトにこの町を滅ぼすために来たことを告げて、近くの町へ逃げるように言いました。では、主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は4節で、町の者たちがロトのところに寄ってきたという書いてある箇所で、町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで全ての人がと書いてあるんですけども、神様がアブラハムの取りなしの祈りを聞いてくださって、たった10人の義人がいればこの町を滅ぼすことはしないと約束されたんですけども、ここを見ると若い人から年寄りまで全ての人が本当に堕落していて、悪行、悪いことを神様の御前で行おうとしていたんだなということを思いました。しかし、そのようなソドムであってもロトのような義人が備えられていたんだなということを思うとき、この世の中でも本当に若い者から年寄りまで全ての人が罪を負っていますが、その中でも主によって備えられた魂がきっといるんだろうなということを思いました。以上です。
私は今朝は16節のところに目が止まりました。使いが言った言葉に対して、滅ぼされてしまうから逃げなさいと言った言葉に対して、ロトがためらっていたという言葉を見たときに、なんか本当に不信仰っていうのは恐ろしいものだなということを思いました。この前に出てくるアブラハムは、信仰によって神様と語り合って、10人の人のがいれば滅ぼさないという約束をいただいたのに対して、ロトは同じように本当にこの神様の使いを見ながらも、この町が滅ぼされないのではないかという、一緒に町もろとも滅ぼされてしまいそうになるっていうか、本当にこういう不信仰というのはすごく恐ろしいものだなというところに目が止まりました。
はい、私は2節と3節ですが、ロトがアブラハムと同じく旅人をもてなしたので、彼らだけは生きる道が与えられたということを思いました。また、全体的ですけれども、相当堕落した町であったソドムなので、御使いが滅ぼすと決めたのもうなずけるなということを思いました。では、もう少し黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。 はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は神様については本当に憐れみ深いお方で、弱くて資格のないものに恵みを施してくださるお方、そしていつまでもこの私たちの弱ささえも補って、その愛で覆ってくださる、そのような憐れみ深いお方であるということを教えられました。ここでロットが本当に最後に不信仰を持って、また恐れによって神様の御使いの話を聞かずに自分のこの願いをずっと言い続けるんですけども、神様はそれさえも聞き入れてくださって、彼らが心の弱さのゆえにお願いすることをそのようにしても良いとおっしゃってくださいました。また一節から三節のところで模範を学んだんですけども、この旅人をロトは受け入れてもてなしました。それがそのように困った人を助けることは神様をもてなして神様を受け入れることになって、その家族全員が祝福を受けるようになることだということを、このロトの模範として学ぶことができました。また4節から9節で罪が示されたんですけど、ソドモの若者から年寄りまでみんながロトの家に来て、その御使いたちを交換しようとしていたんですけど、そしてロトの言うことにも耳を傾けず、かえってその彼さえも害を与えようとしましたが、このように主の裁きを恐れずに肉の欲のままに従って歩むこと、いろんな罪を犯そうとすることは本当に深い罪であることを示されました。神様はこのような人々の目を暗くして、そして神様の裁きを一瞬でそのような人々の上に下るようになるんだということも示されました。はい、以上です。
はい、私は、全体から避けるべき行動ですけれども、まあ、家族に伝道しなくてはいけなかったっていうところを見たんですけれども、あの前の章で信仰者アブラハムが10人の人もいれば滅ぼさないでくださいますかという、この本当に最後に懇願して、あのその約束をいただいた時に、まあ、安心して帰ったんじゃないかなと思ったんですけども、あのというのはロトとその家族さえ信仰をしっかり持っていれば神様は滅ぼさないで済むだろうという、まあ、私だったらそう考えるかなと思って、あのそういう約束をいただいて安心して帰ったのではないかなと思って、その目で読んだ時に、あの14節のところにあるように、この娘婿たちがロトが忠告した時にそれが冗談のように思ったっていう、家族に主を恐れる心がなく、またあのロトに霊的なこのリーダーとしての威厳がないっていうのを見た時に、やっぱり家族にさえ伝道をちゃんとしていなかった、また霊的に育てることができていなかった、それゆえこのソドムが滅ぼされてしまったんだなということを教えられました。やっぱり家族に伝道すること、また一人にでも二人にでもあの伝道していくことがすごく大切なことだなと思いました。そして同じようなところで学んだんですけど、中途半端な信仰の信仰では町が滅びてしまうということを教えられました。町を救う一人の信仰者、しっかりとした信仰者がいれば、その町を救うことができるんだなということを、今日は全体から教えられました。以上です。
はい。私は19節を通して、避けるべき行動について教えられました。神様がロトに逃げなさいと言われました。しかし、ロトは山に逃げることができませんと。19節で言っています。ここでロトは、まあ、神が逃げなさいと言っておられるのに、必死で逃げようとせずに、神に信頼せずに、自分の納得する方法で、救いを得ようと要求しています。ここで、不信仰は、主への従順を妨げるということを示されました。本当に信仰に立って、神様に従い続けるべきであることを改めて教えられています。以上です。
はい、私は神様が公正な裁きを行う方だということを、 14節から思いました。すべての人が堕落すると町ごと滅ぼされるお方だということを思いました。ノアの洪水の時もそうですし、悪が満ちるときちんと滅びへと向かわせる公正なお方だなということを思いました。また最初の方なんですけれども、良い模範としてやはり旅人をもてなすことによってアブラハムもロトも救われたということで、もてなしというのが結構大切なものだなということを思わされました。では生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は先日2ヶ月ぶりに、開拓宣教地に行ってきたんですけども、そこで本当に聖霊様の導きを感じることができて、昔伝道していた方に再び会って福音を改めて伝えたら、これから再び聖書勉強をその方と始めることができましたし、また以前礼拝にたびたび顔を出してくださっていた未信者の4人家族がいたんですけど、しばらく会うことができず話も全く聞くことはできませんでしたけど、公園に行ってベンチに座っていたら、そこで偶然と会うことができて、実はその方々も礼拝に行きたがっていたけど連絡が取れなかったという、そういう話も聞くことができたり、本当にこの宣教地を神様が愛していて備えた魂をあちこち用意されているんだということを深く感じることができました。今日のディボーションを通しては、ソドムさえもロトという基人が弱さはいろいろありましたけど、備えられた神様に選ばれた魂が備えられていたように、この選挙地にも神様が救おうとして世の創造の時から備えられている魂が必ず待っているんだということを示されました。最近開拓宣教じゃなくて他の働きに集中して、開拓宣教地については他の人に完全に任しっぱなし、たまに話を聞くだけでしたけど、でも本当に心の中で祈りに覚えて、もっと取りなして祈り、また私も最低1ヶ月1回は順番に入って、その宣教地を直接訪問しようということを思いました。はい、以上です。
はい、私も、ちょっとこのロトを探そうというふうに適用したんですけれども、第2ペテロの2章に出てくるように、こう悪い町の中にあってもその悪い町の流れに流されないで、その悪を罪を見て心痛めていたこの人がこう義人だと聖書に書かれている、この義人を探そうと思いました。夏に宣教旅行が用意されていて、そこに招く人たち、たくさん知り合いはいても誰を招くべきなのかなというふうに思って祈っているところなんですけれども、そういう本当にこう世の流れの中で真理が何かっていうのを探し求めている人が何人かいるんですよね。そういう方々がやっぱり主が義人として見ておられるのではないかなと、その可能性を持っている人たちかなと思っているので、思ったので、そういう人々を中心に声をかけていこうと適用しました。
はい、私は、現在伝道するチャンスの与えられている魂が何名かおりまして、伝道してほしいと依頼されている魂もいます。これらの魂に対して、本当に自分が語るべきか祈ってみますと、まずは祈ってみますと伝えて、保留にしていたのですが、今日の御言葉から、不信仰はロトのように御心の行動を止めてしまうということを示されて、躊躇せずに大胆に訪問して福音を述べ伝えていこうと思わされました。以上です。
はい、私は神様が公正に裁きを行う方なので、安心して私は良いことを行っていこうということを今日は思いました。すべてを知っておられる神様が私のことを見てくださっているということをすごく慰めを受けました。いろいろとやることはあるんですけれど、細かい作業の上にも忠実に働きをしていこうということを今日は思わされました。以上です。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日もこのようにして私たちに語ってくださってありがとうございます。 今日の御言葉を握りしめて、私たち生きていくことができますように導いてください。聖霊様の臨在の中で一日を過ごすことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。